せんだよ。
うん、
これは、ね、今日与えられた俺たちのお菓子だから、これ大事に食べていかなきゃならない。1時間番組になってっから。
1時間番組
そうだよ。
俺、
知らなかったの
知らない。全然何にも知らない。聞かされてないから。
聞かされてない。来ただけだ。
来た、ただ来たんだ。
ほんで、これが、どうも、三浦淳曰く、4味入ってると。
海味線の中にね、うん、カニ豆と、エビ豆と、イカ豆と、カツオ豆って入ってんだけど、うん、さっきから全部食ってんだけど、うん、カツオ豆の味しか、
俺もしないんだよ。
視覚できないっていうか、うん、若い人はわかんのかね。年取るともう、カツオもイカも一緒だっていうことになるのかな。
いや、だけどさ、これよく見るとさ、表紙じゃねえや、この袋に書いたんだよね、この、
味の違いでしょ。
カニ豆だとちょっと赤いよとか、
うん、そう
あのカツオ豆だとこのなんか青のりみてえの入ってるよとか、
うんうん、でもこれなんてあくまでイメージだから、
うん、
このイカ豆の上にこういうこう反転ゴルバチョフみたいなことになって
ゴルバチョフ
ってなった、うん、ちょっとゴルバチョフっぽくなってるとは限らないじゃないですか、まあ、中にイカが入ってる場合が外にイカが出てるとは限らないもん、これ、
ま、あの一応もちろん工場はなるべく同じように作ろうとしてると思うけど、でもだって言ったってやっぱりカツオの入りぐらいにはいろんな
赤いのついてるのはもう放送
してる放送っていうか撮ってるから
撮ってんのか、
いや
こういう撮っても撮り直せるからね、
撮り直せるし
今撮り直せるでしょ、
こういうのを当てていくっていう、やっぱり我々がこうラジオの上でやっぱ味覚が分かってる、
じゃあ皆さんもやっぱりこれ
どうよこれ
ちょっと待ってよ、うん、今まで俺4粒ぐらい食ってるから、うん、4豆食ってるでしょ、うん、これはまずね、ゆすがないとダメだと思うんだよ。まず口の中から。
水飲んだら
水飲んで、うん、俺、さっきまで当たってんのはもう、うん、多分カツオしか当たってない。
そうだよ。よくほら、テレビでさ、なんか、美味しい肉と、安い肉を当てるとかあるじゃん。
うん、あるある。
あの別に俺たちがお菓子で、ね、安くラジオでやってっていいんだよ。
じゃあ、食べるよ。うん、さっきよりね、うん、歯ごたえがあるのよ、これ。なんか妙に。表面の皮が硬い、
うん。あ、そう。
今まで食べた中で一番硬いということは、カツオかな、これも。
あカツオしか入ってないじゃない、こんなの。
カツオしか。
いや、そんなことない。4つ入ってんだ。
うん、
4つ入ってる。ということでね。
ええ。
伊藤聖子
あ、三浦淳の
雑談
高校小さい頃から悪い癖で、うん、現象だけ言って済ませてきたなって、寒っていうのをよくやるんです
よ。寒っ。やる
で、どうなんだっていうところを問われてる現代なのにさ。
そうだよね。
寒いだけの感想なんて、そんなコメンテーターのレベルだよ。
そうだ、そうだ。
そんなんじゃ。
つまり、みんなコラムを書き慣れてなくない社会なんだね。
書き単語を言うだけじゃコラムニストにはなれませんよ。
一行目だもんね。熱い。
っ
ていうのは一行目だよ。
一行目。
一
行目なんですよ。
はあ、うん、いいこと考えた、
ね。
俺はね、うん、俺は今日考えてきたのはね、うん、考えてきたというか、ね、思ったのはね、うん、昨日ね、ほら、新俳句大賞のまた、
やってん
だ、ね、ったんですよ。
審査員やって
きた、ね、のよ。
そ
う、昨日賞取った人たちの、うん、おめでとうの会があって、うん、いろんな地方の人、ところから小学校が来たり、小学生が来たり、多いお茶が集まってるわけじゃねえよ。俳句を読んだ人が集まって、うんうんうん、そしたらさ、パーティーでさ、やたらとこう、水出し茶をさ、
水出し茶、う
ん、
あるね。
作っててね、なんかこう、作ってるブロックがあって、うん、そこでこう、
会場に
、うん、で、すごくこう、つまり、今までだったらさ、うん、いろんな飲み物があって、うん、熱いお湯があって、お茶どうぞじゃん。
まあまあ、そうですね、うん。
どうも今年は水出し茶が流行る。
水出し茶が
。ほんで見たら、こう、ボトルみたいなものに、水が確かにどんどん、はい、ね、入れられて、はい、そこに生のお茶っ葉が入って、
へで、
ボコボコボコボコってこう振って、うん、で、もちろんそれが上の方網みたいになってるからちょうど綺麗に出るんだよ。うん、そうすると、わずか3分ぐらいで、うん、しかも三浦さんの大好きな、うん、溜まるやつ
が。濁り
が。
濁りが出んの？
あれが余計出んだって。
そっちの方が。
そっちの方が。だから俺今もう、水出し茶のことばっか考えてん
の。でも普通水出し茶って言って、うん、水出しちゃいけないだよね、普通の文章だと。水出しちゃだったら。
水出しちゃは、学校の水道とかだとね。
あんまり水出しちゃいけないんだよ。確か
にそうだよ。
その水出しちゃの茶が、うん、平仮名の茶なのか、
タラの意味になっちゃうから。
かっていうことは、しっかりしてこなきゃなんないね、これ。
ちょっとこう、名前変えてったらいいんじゃない？水出しちゃって言うから、うん、こう、そうなるわけだから、
茶が別に水出してるわけじゃないからね。 なんかもう茶が水がピューって吹き出すような茶があるように見える、聞こえる
ね。あ、そうだね。水出し茶だとね。
水出し茶は。
水でふやかしてるから出てる。
ふやかし茶だよね。水でふやかし茶。
水でふやかし茶。
本当はね。
でも、水でふやかし茶も、いけないがついちゃうよね。水でふやかしちゃいけないがついちゃうから。
だいたい茶がつくと、ね、ついけない。いけないんだよ。
加藤茶も危ないよね。ギリギリ。
加藤茶
いけないになっちゃうから。
なんとか茶の茶になっちゃうから。
だから、どうしたらいいのこれ、ウォーターティーなの、
うん、そうだね。
これなんかいい名前。
そうだね。難しいね。その、茶でこう、止めたい。
水茶でいいんでしょ、
水茶で
いい。出す出さないはもういいじゃん。
水茶でいいんです
。お湯茶があって、水茶があれば。
出汁のとこにやっぱり茶で否定が入るんだろうね。ね、そこにかかってくるんですよ。そうそう。
出汁が動詞だから、
ね。動詞だから。
動詞に茶がかかるから。
茶がかかると否定になるんですよ。
加藤茶はいいんだね。加藤は名詞に茶がかかってるから。
ああ、大丈夫。動詞に茶がかかった場合は否定になっちゃう、ね。
否定になっちゃうから。
そうなん
です。ああ、なるほどね。でも、これは、だから、聞いたらね、その、作るようなものはね、いろんな、メーカーからいいやつが出てんだって。だから昨日俺ネットでも見ちゃったしさ、で、三浦さんとさ、上海行った時さ、うん、俺空港のお土産で買ったじゃん。
ね、あれって、いつもその中国とか行くと、うん、最後になんか使い切れないお金っていうのが、ちょろちょろっと残るじゃないですか。
出るじゃん、出るじゃん。
あのために茶って生きてんの。なんかいつもさ、なんか、
確かに
茶葉のさ、ちっちゃいやつが、
うん、買うね。
ぴったりぐらいに合うようになってるけど、
なんだよね、
あのぴったりぐらいになってるやつで茶は生きてんの、やっぱ。売れてんの、あれ。
だから、ひょっとしたらもう、まちまちで、お釣りを渡してるときに、すでに茶のことまで見越して、
見越してるよね。
茶の代金を払われて、出てる場
合はある、かもしれないね。そうだよね。
確かに。
あの、なんとかデューティーフリーとか書いてさ、うんうん、もうその金では絶対デューティーはできないじゃない、うん、デューティーペアできない時に。
デューティーペアって何、
その時に俺だってどうですかって言って、必ず茶がさ、茶葉が来てるとか。
茶葉が来てるよね。
そのね、茶葉のね、うん、なんかこう、プライドの低さっていうのがね、ちょっと気になっておいたんだ。
確かに。
うん。
ああいう時の茶葉って大抵、パンダの絵柄が
描いてあ
って、
う
ん、いかにももう誰でも、味が分かんなくてもいいでしょ、可愛きゃみたいなのがあるよね。
大体のやつでしょ。
大体のやつ。だっていいやつは、浮き彫りで竜とかの缶に入っても。
書いてある。で、それはもう買えないわけよ。残りの金がないから。そのね。どうでもいいっていうか、大体の商品ってあるでしょ。
ああ、そういうのね。
これ、もう、ちょっとだけ残ってるから、のために、ちょっとだけのために生きてるやつっているんですよ。
クリップとかね。
ああ、クリップぐらいな。そういうクリップとか。あと、文房具屋行って、ちょっとあと20円残ってるんだけど、クリップぐらいっていうのがあるでしょ。
あと、なんか、シンガポールに行ったら、水が出てくるやつの、絵がこう浮き彫りになったマグネットでしょ。
ああ、マグネットね。
これだいたい、150円から250円ぐらい。
あの、冷蔵庫につくマグネットは安いけども、うん、失敗して、透明でさ、うん、樹脂でさ、中にカミクリムシとかいるやつあるでしょ。
あるやつあるよ。
あれはすっげえ高い。
高いよ、あれ。
びっくりしたの。
あれは高いんだよね。
びっくりして、俺持ってる金足りなくて、うん、カード出して買ったぐらい、もう帰りたいのに、飛行機乗りたいのに、大して欲しくなかったんだよ。
欲しくないでしょ。
あの、カナブルとかのやつ。
小銭を使おうと思って。
そうそう。思うあまり。
って出したら、うん、思わず高かった。サソリが高かった。
そうそう。サソリはめっちゃ高い。
サソリめっちゃ高い。
あのね、プレートがでかいんですよ。サソリの場合は。
サソリはね、うん、結構甲もね、盛り上がってるんだよ、あれ。意外に。そんな平たくないんだよ。
ちょっと琥珀みたいな色してるでしょ。
そうなの。
ね。
う
ん、ちょっと。薄黄色なんですよ。
そうなんです。
サソリは。
そう、サソリは。
でも、カナブンはね、もう、カナブンぐらいになるとね、もうすり通しの、透明なんですよ。で、ああ、カナブンだ。こんなもんうちの近所でも取れるから、当然安いだろうと思って。
おいおい、出たしたらお間違いだ。
出た時ね、出した。二つ買ったら台無し。
空港で何を買うべきか。ね、この問題も、これからもね、よく話していくよ。グリムスパンキーはもう俺たち二人がもう
最高ですね。今度のね、
プッシュしてか。
セカンドアルバムが
いいんだよ。
さらに良かった。
いいよね。
びっくりした。
俺も、まあ、三浦さんも対談というか提談したでしょ。
お会いしたよ。うちの事務所に来たよ。
話した。で、今回のアルバムは、何がやっぱすごかって、ラブソング一曲もないよね。まあ、全部メッセージ。
まあまあ、
素晴らしいよ、まあね。今時やっぱ、なんかさ、ひよってちょっとさ、
ラブに入れていくじゃん。出るよね。
だけど俺はもう、それは時代へのラブだからいいんだ、うん、 っとこうやっぱりね、ぶちかましたわけです。
ぶちかました。
ぶちかました後は、
ジョルリの話ずっとしてたっつうじゃん。1時間ぐらい。若い子を集めてジョルリ談義が出てたっつって、彼女からメール来てたけど。
そっちになんか秘密の情報が行ったらしいね、本人から。かっこ笑いが出たらしいね。
ずっとジョルリの話を伊藤さんがされてた、かっこ笑いって書いてあったから、ああ、これは長かったんだろうな、ジョルリの話がと思った。いや、数行だったけど読み取れたな。
読み取れた。いや、このやっぱり歌唱力の子には、やっぱり知ってることは全部伝えて死にたいと。
なるほど。
いう出たよ。
新しいやっぱり脳みそに自分を植え付けたいんだよ。
う
ん、
そうそう。SF みたいにさ。
ね。
ねなそうなのよ。
だって、俺のこう伝えたいことを伊藤さんに伝えたとしても、うん
まあ、俺も死ぬからね。
うん、そうなのよ。近々お亡くなりになるような人に入れたって。新しい脳の、その、まあ、ふやけてるとこにぐすっと刺しときたいんで、自分の記憶を。
確かに。
大迷惑だけどね、若い人そんなもん刺されちゃう。
確かに俺たちもよく若い頃、年寄りがブツブツ
言ってた
よ。
あれね。
あれね。
遺言を残して
る。そうだったんだよ。
人はね、テープレコーダーじゃないんだよ。俺嫌だったもん。
なるほど。
ブツブツブツブツ
言われるじゃん。
人生の話とかされ
る。言われるじゃん。だあれはだから自分たちの話を得意がってたわけじゃなくて、
残した
いお前はこの要素を生かしてバトンを渡してんだけど、いかんせん話が長いもんだから、このバトンが長いのよね。
長い。
あそこはちょっとでも考えてほしいね、若い者にも、その、どんな気持ちで俺が語ってるか。
また一個ほら、伝えたいことね、年になって伝えたいことが一個出ると、そこ開くじゃん。俺の脳みそが。ちょっと隙間にね、まあ、AKB の名前でもね、ちょっと
入れたい。
短冊三つぐらいは入るんで、すっかり出しとくと。改弁になるといいね。
改弁
だからやっぱりもう、ちょっと、他の脳に移植したいんで、まあ、自分の思い出を。
そうだね。もう覚えつって使う機会ない怪獣だっているわけでしょ、三浦さんの方の怪獣も。
山田五郎さんの頭には、俺の中学3年から、大学の3年ぐらいまで作った450曲のデータが入ってるの。
もう入っちゃってんの？
入れちゃったから。
ああ。
でもしょうがなく、なんか、たまに俺の、それは、なんとかいう曲のあの子やんけとか
言ってくる。
俺忘れてる時あって、俺が中学の時に好きだった人の名前とかバンバン出てくるようになったから、
ね、それ
楽になった。だいぶ映したから
それ、ええ、でもさ、
トランクルームみたいなもんさ。
あ、
人のトランクルーム、ね、
だトランクルーム、あの山田五郎の頭の上のちょんとしたところ鍵でしょ、
鍵
あそこちょんと触ると記憶が出てくると、
で、あの人のとこはトランクルームの中でも、ただ単なるトランクルームじゃないから、湿度計とか全部ついてるから。
いいトランクだね。
やっぱりトランクルーム借りようと思ったら、やっぱり湿度計がついてたり、なんか日当たりのことも考えてるやつ、ちょっと高いのよ。5万以上する。
あ、そうなんだ。
そうなんです。1畳でもね。
おかしなことになってるのは、山田五郎の中に三浦さんの記憶を移植してあるじゃん。
移植した。
でも、俺がどこで何を食べたか、どんな仏像を見たかの記憶、俺ほとんどないから、全部三浦さんに
俺のが入ってるでしょ、
移植してあるじゃん。
移植してある。
そこ、なんかこう、なんか蛇がなんとか、とか、じゃんけんぽんみたいな状態になって。
なってる。
俺が山田五郎さんの記憶を何か移植入れないと、これ、こう三者関係が。
石とかあの人、時計とか。
時計なのよ。難しいよね。
ドクロとか、ああいうの好きだよ。
覚えられっかな。
たまに飲み屋でね、ドクロのお話とか、時計の話とか熱く僕、対面だったらね、避けられるんだけど、横のカウンターで並んでる時ね、ガンガン耳に入れてくるから、結構辛いんですよ、それ。
三浦の18世紀のスイスのなんとかのな、そうそう、歯車がな、みたいなやつ
でしょ。痛いんだろうね。で、もう自分の頭もパンパンになってるから、
からね、
俺のところにチューッとこう耳とか入れたい。
入れたいわけだ。
入れて他にしときたいんだけど、そうはさせないから、俺も。こじーっとこう、耳こう、半分つぶってやって、聞かないように。
聞かないね。それに多分、歯車の名称の言葉の形態が、俺たちの、脳のウイルスの穴に入らない形態のやつでしょ。
いや、多分そうだと思う。
なんか。
俺、リューズしか知らないもん。
リューズ。
リューズってなんであれ。
リューズはここの氷じゃん、ここ。リューの頭だから、ほら。
あ、
リューズだよ。
リューズって日本語なの？
そうだよ。リューズって、あ、リュートみたいなあれだと思った。
いや、俺、シュミューズみたいな、なんだと思った。リューズっていうもんがあんだ
と思った。リューズは、リューの頭で、こう、靴、このねじ込むとこよ。
それでか。
だからいい名前なんだよ、リューズっていうのは。だからこれは三浦さんがピンときたはずだよ。リューだもん。
リューズはね。
ドラゴンだもん。
あと知らない。ベルトしか知らないよ。時計は。ベルト
しか知らない。
あとゼンマイだよ。
うん、ゼンマイね。でもこの。
あとなんだろう。この、ま、周りはなんていうの？
周りはね、ベゼルとかね。
ベゼルっていうの？
ベゼルとか言ったり、いろいろ。
これ流行ってないね、
盤面とかいろいろあるんですよ。
盤面してる。
盤面ありますよね。うんうん、で基本はこの中のこの歯車の、うん、しかも、あの、今デジタルとアナログが融合したりしてるらしいから。
中で。
中で。
こ耳こう当てたらわかんの？それは。
ん？
チッチッチッチッって言うじゃん。
あ、音でわかるっていうね。
こいつはチッチッチッチッ言うでしょ。腕時計って。うん、耳のとこ言ったら。うん、あい言ってないじゃん、普段。
え？
あの、普段こうやって僕腕にしてるとき、チッチッチッチッチッ
聞こえないのに。ああ、なるほど。
耳にするとチッチッチッチッ言うってことは、時計からしたら、しまったって思ってんのかなって。
何何？あ、聞かれちゃったってこと？
聞かれちゃってる。普段は聞かれないもん。
うん、
腕から耳遠いもん。
遠いから、好き放題チッチッチッチッ言ってると。
言ってると。うん、で、耳にやったら、しまった。
しまった。
ご主人様が聞いてる、聞いてる、聞いてる、みたいな。
あの時の状態だ。コオロギとかが泣いててさ。
そうそうそう。ザクザクっと入ってたら、
入った時、
シーンってなる。
ああいう感じ。
あの草むらのコオロギ。コオロギ現象。
しかも、うん、最初はどこにそのコオロギがいる
か。わからない。
あれはどうなの？
あれすごいね。
あの技術何あれ？
スーみたいなやつ。
言うてる、そうそう。
って言ってる。
絶対この左側にいるんだと思って、うん、一歩行ってみると、どうも右側だと。
う
ん、
そうだよ、ね。
あの音響現象。
あれ不思議だよね。
あれどう、あんなんできたらすごいよ。
あれでも、スースーってリンリンって泣いてるってことは、やっぱり、求愛じゃないですか。
うんうん、あ、そうですね。
ほんで、やっぱり、求愛バレると、照れくさいっていうのがやっぱあるんじゃないかな。求愛。
それ、照れくささで、コオロギって。
誰かが来たから、
うん、
静かに黙ってじゃなくて、
ないの、うん、
あのね、生き物だから、うん、誰かが来たから取られるっていう発想ってね、古いと思うんですよ、俺。あいつらも、そんなんもう分かってますよ。
コロギは取らないでしょ、さすがに、うん、みたいな。
俺なんて別にって思ってんじゃないですか。前は一時ちょっと珍しかった時あったよ、
あと、あと、実際に食べなきゃなんないね、上の時もあるから。
あったけど、もう俺らは食われないでしょ、もう。余裕ができてて、割と知的な生活してると思うんですよ、もう。
意外に。
人が来たからってシーなんて言って、子供じゃん、そんなんじゃ。でもあいつらは、やばいと。
やばいと。
シーッと。多分、上に乗って重なって、
もう、泣いてらっしゃる。泣いてらっしゃる。
てんじゃないかなと思って。
もう、交尾の状態で泣いてらっしゃる場合もあると。
なんか、旅館で、こう、雑な話だけど、もう、したくてしたくてしょうがなくて、女の人と行って、でも、夜布団引くじゃん。で、もうたまらんち会場になっちゃって、自分で布団引く、引いてた若い頃あった俺。自分で出しちゃって。で、もう、中井さん来ないだろうと思ったら、すいません、あの、おかみの、あの、作ったプリンを、って、バーって必死で慌てて、その、ふすまんとこに入れてさ、あの時のシーンとしてる感じに、
あの、あれ、コオロギが。
コオロギが。
全コオロギが。
全コオロギが。
はぁ、まあ、なるほどね。もう、天意無法に大喜びにやってたところを、
リンリン、リンリン言ってんの
は、リンリンわーわー言って、好きだ好きだってみんなで、わーわー
言って、
愛して
る愛してるよ愛してる愛してる、 愛してるよが、草むらですっごいんだ。男もさ、愛してるって聞かないと、なかなか愛してるって言わないんだよ。
ないから。
多分コオロギだって、メスの方が、首をクーッと後ろに向けてね、愛してるって聞いてると思う。愛してるって聞いたら、愛してる
愛してるって言って、リーリー
リーリ
ー
リー言ってんだよね。
人がいないと思って、だんだんだんだんいい気になって、
盛り上がってるもんね。調子こいてるから、あれ。
そういうの確かに、夕方ぐらいは、2、3のコオロギしか聞こえないものが、夜になると、50匹ぐらい言ってんじゃん。
言ってる言ってる。ものすごいよ。
油断しちゃって。
油断しちゃって、みんながやってる。
愛してる愛してるかい。愛してるかい。
愛してる
愛して るかい。イエーが出てる。
イエーが出てる時に、ガサガサと笑えたら、ほら、そんな愛してるなんて言ってる現場は聞かれたかない。
それは恥ずかしい。
うちらだって、うちらは、リンリンとしか聞こえてないけど、あいつらの、普段のリンリンと、愛し合ってるリンリンは違う。
なるほど。
うん、リリアーシャー、リリアーシャーみたいなのが、多分ね、あいつら独特の、
なるほど。
言い方あるんだ。
あるんだ。
で、あ、バレたっていう思って
なるほど。
シーンとなるんじゃないの。
本当はバレてないのに、うん、バレた気になっちゃって、もう、顔が真っ赤になっちゃった、うん。その時のコオロギは、
黒いのに真っ赤になっちゃった
。見つけたら顔が真っ赤になってんだ。
きっと。多分、今日どうする、昼飯どうするとかいう会話も、リンリンなんねや、ま
あ、あるよ
ね。
あるよ。その時ガサガサって言ったって別段恥ずかしくないから、
うんうん、その時は泣いてるはずだよ。
言ってるわ。リンリン言ってるわ、
多分。あの、夕方以降はもう愛してるから。あれはやっぱり、まあ、特にオスだろうね、恥ずかしいのは。
まあ、そうだね。
言わされてるからだよね、愛してる。
フェロモンによってでしょ。
うん、言わされてるから。自分が自分で亡くなってるの。
メスはどうなのって聞いてるだけだからね、基本的に。愛して、私は愛してるの、うん、って聞いてるだけ。オスはもう、うん、アイドルアイドルって、また、オスがほら、あぶれてるから、
あそう
俺も俺もって言って、こう、どうにかしようとして、うんうん、取り入ろうとしてるじゃん。
あれもうほんと言葉が解読されたりしたら、もう外歩けないよ。夏場なんて。
アコロギは。
セミシグレなんてさ。
あ、言ってるけど、
いいよ、
言ってる。
愛してる愛してるうるせえわ、やろうなってなるよ、やっぱ。
そうだね。
うん、やっぱ、虫とかのことは分かんない方がいいかも。
あの、静けさや岩に染みるセミの声なんて言いますけども、静けさ、かさやじゃないもんね。
静かじゃない。
静かじゃないわ。
静かじゃない、あれ。
あの、鈴虫のリンリン
も。うるさい、もう。だからもう場所としてはもううるさいから、岩に染みれって思ったかも。
お前ら。
封じ込めてやる。お前らの声を
セミたちよと。
うるせえな、こいつらって。
もう、なんならセミごと、もう岩に入れと、石に。
岩ゼミなれと、うん。なってたかもしれないよ。
そうそう。だってこっちはほら、枯れた気持ちでわびさびやりたいのにさ、好きだ好きだ好きだ好きだ
よ。よく俳句ってさ、うん、なんか、物知りな人がさ、うん、これはこういう時の気持ちよって言ってるけど、そんなもん、確証ないじゃん。
うん、そりゃそうだ。
腹立つなと思って言ってるかもしれないし、でもこの時はね、あの場所はね、わびしかったんだとか。
三浦淳解読の虫の俳句とかいうものの、あの、コーナーもあっていいわけだよね、これから。あ、スズムシやとかいう句があったとしてさ。
そこに続くやつね。
全部ラブでほら、切っていく、いかれるでしょ、あなたは。
季語が愛だから。
うん、季語が愛や。
発情が夏だからね、やっぱ。
そうだよね。
夏の季語だから。
それがなかったら、増えねえんだもん、あいつらは。
そう。
いい話を聞いたな。三浦さんが、この、海味線は、2個以上一緒に食うことが本来の食い方なんだってこと今分かったんだ
ね。この海の味がしてる豆ね。
うんうんうん。
お菓子ね。うん、これね、一個一個、うん。
これがエビだとか。
カツ味、イカ味。うん、ね、うん。このな、何味これ。な
んだこれタコ
味。タコ味みたいなやつってさ。そんなことじゃない。小さいことじゃない。うん、海。海っていうものを味わえっていうことが分かった今。
いいこと言う。
ね。
これ
は口を海にしろってことだよ。そう
だ
ね。
だから、これは何ですかって当てること。だって、海の中入ったらみんな一緒にいるんだからね、これ。
しかもね、イカとかね、うん、焼かないと味出てないよ。
そうだよね。
これ、海じゃない。
泳いでる状態だ
よ。あんなもん水族館とかこう自分の一緒に、うん、あ、これ、イカの味がすんなと思わないもん。
思わないよね。
人間のおごった気持ちで、焼いた味のこと言ってんの。
なるほど、なるほど。
これダメだ、こんなこと。
キルした後のね。
キルした後。
キルした後の。
キルした、バーンした後の。
バーンした後の。バーンした後の。
味ってすべて海のもんって焼いたりしてること言ってるよね。
基本はまあそうですよね。
そうだよね。
そうだね。
海の香りがしてきた口から。
っていうか、こう見るともう半分以上もうねえんだけど。
ものすごい食べてるね、今日。うん、昼食べてないから。
あ、そうなの、これ食べながら、
ね。昼基本食べないんで。
うん、で今日もね、お便りがね。
はい、ああ。
来てんの。熱海市のね。
熱海いいね。
熱海いいね。
熱海はね
、俺もね、一度は住んでみてもいいかもって、やっぱ
思った。あ、思ったでしょ。あ、いや、
思
った。もう調べたもん、俺。
あ、調べたことあるの？
調べるのが、今、あの、住んだ方がいいなっていうの次が来て、あの、調べてみると、買わないんだよ。買ったり住んだりはしないんだけど、それワクワクするの今来てて、確かに温泉付きなんですよ。
あ、やっぱりそうだろう。
でも、
物件がね。
物件が温泉付きなんだけど、うん、管理費っていうのが、5万ぐらいするんだよ。だからそこが、こう、なんとかポケットなんですよ。
いや、なんとかポケット。
なんとか、まずいところ
なんですよ。いや、ポケットっていうか、なんつうか。
そういや、週に1回も行かないかもしれないじゃないですか。
だからあれでしょ、だって温泉って出るとさ、ほら、白いのが固まったりするから、ああいうものをきちんとしとかなきゃいけないでしょ、
とか持ってきたりしてるから、うん、多分そこでほら、源泉かけ流しじゃないから、給湯とかしてるんだよね。そういうのにお金がかかるんですよ。それ知らなかった。
そうだね。
そうなの。で、俺、 熱海って前から、うん、海ごと暑いんだと思ってたの。
いや、熱海ってぐらいだから。
熱い海って書いてあるでしょ、
うん、もう見たまんまを考えすぎだよね。信じすぎてる。
信じす。だから、
海は大体同じ温度で動いてると思うけどね。
ね、うん、俺は入ったらもう、熱っってなると思ってたの、ね。で、俺昔ね。
それこそイカが、もうそのまま湯立っちゃってる、
ね、湯立ってる状態なんだけど、小学校の時見たね、大巨獣ガッパっていう映画があって、熱海湾から、熱海の海から、親ガッパが現れるんだよ。子ガッパを探しに来る話なんだけど、バーンって上がってくるんだけど、その、お父さんかお母さんか忘れたけど、ガッパの口にね、タコ加えて、熱海からバーンって上がってくる名シーンがあるんだけど、そのタコがね、どうやら俺ちっちゃい頃の記憶だったんじゃないかなと思って見返したんだけど、やっぱりタコがね、足がキュッて丸まってて、
ゆ
だってんのよ。で、赤いんだよ、そのと
こ。それも危険だね。
多分、そのスタッフが生イカって言ったんだけど、生ダコとか言ったんだけど、手になかったのよ。
あの、加えてらんないから。
加えてらんないから。
すごい力で、もう、抵抗するから。
ちょっと、もしこれ聞いてる人、ちょっと見てよ。タコはね、赤い。で、あ、熱海はやっぱ暑いんだと僕思ったの
よ。子供心に。思った。それはもう致し方ないわ。それ確かに。でも相当の、あれが赤くなるってのは相当の熱海の暑さだよ。
暑さ、そうなんですよ。
あの、あれ湯だるぐらいの暑さは。
ニッコさん、有名なホテルがあって、もう完璧に出るって書いてあるところを見つけたのよ。で、まあ噂では出るって書いてある。出ると。あの部屋は出るとか、あそこの温泉が、そこ海に面してるみたいなんだけど、温泉に夜入ると、いっぱい人がいると思うぐらいいると書いてある。
そんなに
でもね、俺ね、たまに夜中、温泉ね、泊まった時ね、一人で行く時あんだ。二時ぐらいとか目覚めちゃって。その時にね、ちょっと怖いんだよ、
それはそうだよ、
ね。一人で行くの。
それはそうだよ。
でもね、そこ、お化けが出るとこだったらね、いっぱい人が
いるから、
いるように見えるって書いてあるんだよ。そっちの方が、寂しくないかもしれないじゃん。
ね、どっちを取るかだよね。
ガラーンとして一人か。
一人で。
ざわざわ行って、
も
うリラックスできるか。
全部お化けと。うん、もう分かってる。
あ、なんだお化けなんだ。でも、人がいっぱいだから、なんか怖くないっていうのが。どっちのものって思って。
まあ、一番何が人間怖いかっていうと、ふわって、ね、何かが現れた時、お化けかそうじゃないかっていう時がやっぱ怖いわけだよ。
なるほど。
最初からお化けだっていうことになってさ、
そう
ガラッと開けたら、あ、お化けか、っていうことになれば
しかも名前とかついて、あ、九太郎だとかなったら、
いい名前じゃん。
お化けのがついてて、名前があったら、全然怖くないんだよ。
お化けのが、うん、ああ、確かにお化けのがついてれば大丈夫だね、九太郎は。
ここで今ずっとこうやって喋ってるけど、ふっと気がついたら、全然知らない人と俺が今喋ったら、急に怖くなると思うん
だ。そうだよね。
うん、今喋ってるのは伊藤聖子っていう名前の人だから、俺安心して喋ってる
けど。あれはお化けの伊藤聖子だったら大丈夫です
よ、うん。大丈夫。
九太郎、
なんとか
九太郎の系統だから。
大丈夫です。全然大丈夫。
ああ、やっぱね。で、俺もさ、だから、この熱海のね、うん、これだから、海がこう見えるようなあたりの。
あるよ。
だから、あの、寿司とかさ、はい、あんじゃない、これなんか。結構ほら、友達とかが越してでしょ、いっぱい。
あ
っち越すよね。
なるほど、ちょっと年取って。
で、大人になってる
とスローライフとか言うやつ。
言うじゃん。
でもさ、スローライフって言うけどさ、ゆっくりすんの、そこ。ゆっくりしてるとは限らないじゃん。
まあね。
すごい急いでる時もあるかもしれない。
まあ、つまり、逆に言ったら朝早く、わーって騒がしいから起きたり
ね。
してるかもしれないし。
カエルがね、うるさくて寝られないから。
あ、そう。
もうね、田舎暮らしってね、なんかいいように言ってけど、ずいぶんいろんなとこ泊まったけど、聞いたことない周波数のもんってね、寝られないんだよ。
カエルはかなりうるさいよ。
うちの今住んでる家、前がもう結構大通りだから、バーバーバーバー、車の音うるさいけど、車だってもう分かってるから、車のだから。
車の九太郎だからね。
ウェーウェーウェーって言ってるの、カエルなのか、なんか分かんないやつも混ざってんのよ。
牛ガエルは特に、
ボエボエ
って言ってた。そうなのよ。あいつのボエボエがね、意外にちょっとそれ、ボエボエ言って、ああ、あいつなんだと思ってると、ちょっと違う周波数で、ボエーみたいに言い出すときあるわけよ。
そう。違う種類かもしれないよ。
うん。し、何事かがあったんじゃないかって、こう、田んぼに。
あるあるあるあるある。
俺はもう子供の頃、それで眠れなくなって、これは、自分たちの仲間の動物なんだってことを自分に言い聞かせて、強く言い聞かせることによ
る。一緒に地球で。
そうそう、生きてるから、怖がっちゃいけないと。
なるほど。
自分に言い聞かせて寝ることあったけど、確かに怖いよね。
でもね、そうするとね、 牛ガエルっていうネーミングがね、うん、どっちなんだっていうところもあるじゃん。うん、
確かにそうだね。
カエル牛はいないわけ。
うん、カエル牛はいないね。反対はいないね。
じゃあ、伊藤三浦って言われた時、どっちなんだよっていうみたいな感じじゃん。ああ、そういう感じ。ネーミングが。牛ガエルにとって。
お笑い、おぎやはぎみたいなもんだよね。そうそうそう。
どっちがおぎなんだ、はぎなんだ、みたいな。
牛とカエルで。
どこまでが牛で、どこまでがカエルなのかも、頭の中で、絵がこう出てきて、で、こう、ブチでもあんのかよとか思ったら寝られなくなるんで。
そうだ。
実態がはっきりしないから、ネーミングが。
人面魚も、どこまでが人面、首のこの辺まで行ってんのか、うん、っていうのあんじゃん。
あるあるあるある。
俺、人面ぐらいだったらね、うんうん、柄だから怖くないんだよ。うん、あの、首のあたりまでもし、魚があったら、めっちゃ怖いよ、俺、人面魚は。
怖い。
そういうことだよね。
面って言っても、どこまでを面と指すかっていうことだよね。人それぞれ違うんだと思う。
違うから、違うから。
首まで入れる人だっているだろうから。
熱海のこの人の話、一つもまだ読んでないんだよ、ね。
ちょっと、一回してよ。何がおっしゃりたいんですか。
いや、43歳の川口博之さんね。
川口さん、いいじゃないですか。うん、
私は風呂好きですと。
いいじゃないですか、熱海に
住む。風の噂では風呂嫌いの人たちがいるらしいですね、と。
いるらしい。
変幻自在に雑談をしてくださいと。
なるほど。
いきなり放り投げて。
いや、俺ね、うん、風呂嫌いではなかったんだけど、うん、風呂入ってる時間が惜しかった時期があるの。うん、あ、
わかる。わかる。
わかるでしょ？
非常によくわかる。
あれね、うん、服脱いで、うん、頭洗ったり、体洗ったり、うん、結構ね、うん、ロスが多いんですよ。ほんで、
ロスなのかね。
で、また着てるでしょ、服。
うん、そう。
バカみたいじゃん。
また着るなら、うん、もう着ときゃいいじゃん、そういう考えかでね。うん、
着といたまんま入るとか。
入りゃいいじゃんと。
着て脱いで、また着るみたいなことが、もうちっちゃい頃とか、もうイライラしてきて、だったらもう入らないっていう方を取った方が、テレビとかいっぱい見られるし、風呂よりやっぱり他に楽しみが多かったんですよ。風呂嫌いって言われてる人たちは。だから、年取ってくると風呂ぐらいしか楽しみがなくなるから。
あと俺はあれを、やっぱ買ったよ。中で DVD 見られる。
ああ、あの、出た頃ね。
出た頃。
あの、水濡れても大丈夫。大丈夫。はじめラジオから始まった。
そうそうそう。
テレビも出たね。
俺あの、カラスの行水だから、木がほら短いじゃん。だから、すぐ出ちゃうのよ。だから、自分を抑える、
なるほど。
重しですよ。漬物の重し。あれを置いて。
テレビ置いた。
うん。もう、20分前は、せめてとにかく見るぞと。
あれさ、でもさ、備え付けのアンテナがちょっとついてるだけで、映り悪すぎないか。まあ、
テレビは映んないよ、今。
映んない
よ。今でもテレビはね、やっぱ DVD がこう入るから。
なるほど、なるほど。
今のは。
あ、そうか、そうか。
それでやるけど、ただ、入った気持ちいいわけよ。だから、あれはいっぱい置いてある。入浴剤はいろいろもう。
うちもね、入浴剤。
楽しい。
もう入浴剤がないと、もう入らない。ブーンって怒っちゃう。
怒っちゃう。左右じゃねえか、こんなものは。
で、俺ね、コンビニとか買える入浴剤とかもう嫌な。
まだ。
もう嫌な。ほんでね、
どんなの
してんの？そこが、草津じゃなくてね、なんとかっていうね、温泉の、もう液体が入ってんのよ。
そのまま持って
ビニール袋に。で白い、湯の花も一緒に入ってて。で、それを、お風呂の中にジャーッと流すと、もう硫黄の匂いがバーンとして、誰だ、誰だって。
誰だ、誰だ、おならじゃねえか。
まあ、ってなるんだけど、まあ、それがボーンと広がって真っ白になるやつがあって。昔はハップっていうのがあって、501ハップっていうのが、筒に入ってるやつが。それ入れると、すんごい硫黄の匂いするんですよ。なるんですよ。その代わり、賃貸だと、湯船が、色がついちゃって、修繕しなきゃ。
釜がさ、
そう、
ちょっと痛むんだよ。
痛むね、あれ。
あれ、痛むんだよ。
そうなんですよ。
そうなんだよ。あれが難しいの。俺は、割とこの頃、キキ湯ってやつ、バスクリーンなんで、粒のチャー
だ。あれ、あれ。
いろんな色をさ、もう揃えちゃって。
あれなんで、チャーってなるのあれ、下から。チャーってなる
の。なんであんなに、ブワー、ブブブブ出んのかな。
で、やっぱり当然、ほら、電気風呂とか、泡風呂行ったら、そこにお尻乗せるでしょ。
そうそう、そらそう、そらそう。
俺さ、そのバスクリーンのやつ、チャーって出たから、お尻ガーって乗せたらさ、そこで終わっちゃうんだよ。
お尻の力が強いね。
ていうか、
そこを離れて、ふわーっと上がってこない？これ
。泡風呂効果があるのに、尻の穴だけ泡風呂効果で、
それはまずいわ。
全体の泡風呂の効果が一切見受けられなくなる。
見受けられないでないよ。
どうなって
んの？あれ、それでまた、ナトリウムなんとか湯とか、カリシウムなんとかとか書いてある。
発汗の湯とかね、汗がいっぱい出るやつとか書いてある。
難しいのは、 肩こりと疲れとか書いてね、腰の疲れなんとかとか書いてあって、いろいろ疲れてる場合、一生懸命見てるよね。見てるうちにどんどんどんどん左右に入ってる時間が長いくなるのよね。
字が級数が小さいからね。ものすごい小さいところまでなんとかシアン化ナトリウムなんとか読むよね。
そうだね、読むんだよ。一応読むんだよね。
読む。
俺に今適してるのは何なんだっていうことになってくるから。
俺さ、よくそこに書いてある肩こりはわかるよ。肩こりとか、まあ、五十肩とか、ね、捻挫とか、くじきって書いてある。
書いてある。
何くじきって。
書いてある。
普段の会話で、くじきって言わないじゃん。
言わないね。
かじきみたいなやつ。何くじき。くじくじゃないの。
そうだよね。
なんでそこで体言止めなの。
いや、だから、いや、くじき。名詞にしなきゃなんなかったから、
まあ、くじきよ。
やっぱり大抵の人は、いや、足くじいちゃってさ、とくしか言わないよね。
言わない。
いや、くじきがあってさ、くわさって。
言わない。
会議みたいなこと言わないでしょ。
言わない。
で、確かに、温泉のあの看板にしか、くじきは書いてないね。出ないね、くじきは。くじき出ない。
ほんで、あの温泉に行った時に、効能があるとこさ、必ず読むんだ。
読むよね。
ほんで、やっぱくじきのことばっかり考えてるから、たまにくじきが書いてない時、なんか物足りなく感じて。
そうだよね。
ダメだ、この温泉くじきの内容じゃ。
くじきに聞かないようなね、温泉もね、もうダメ。
そんなもん、字とか聞くわけない。まずくじきから。
そうだ。あ、俺ちょっと今日からあれ、気球はくじきで見るわ。
くじき
見、一番何に、だって、中に入って、くじきは治らないよ、この年になると思った。
くじき。ほんで、よくやっぱり、若い人さ、くじけるって言うじゃん。
ああ、心がね。
あれ、くじきなんだよ、
ね。なるほどね。
で、もしなんか、そんぼりした時、くじきとか、こう言ってやれば。
心が折れたとか
言う
理由じゃん。
あれくじきなんだ。単なるくじきなんだ。
くじきなんだ。
だから温泉で治るんだよ。
っていうことは人をこう、この街をバーって映して、くじき、くじき、くじきってこう矢印で、教えてあげた方がいいね。
くじきてるやつ多いでしょ。
くじきてるやつ多い。
だいたい上京してからね、まあ半年ぐらい経ったらくじきが出るよ。
くじきが出る。
都会に対してのくじきが出る。
あ、大丈夫。もうね、ゆっくりお風呂に入れば、ね、
治る。
くじきは治るから。全然。もう全然もう普通の話で終わらなかった。すいませんでした。三浦さん原作脚本のさ、変態だがさ、
映画ね。
ほら、半沢さんのさ、
初監督作品。
あ、じゃあ、あれは監督、ほら、監督したじゃん、昔俺も出た、漫才の、吉本で作った。
ああ、お笑い虎の穴、ね。
そう。
あれは俺が監督だったんですよ。
あ、そうか。
気がつかなかったと思いますけど。
あれは何？撮影監督が、
三浦健二さんで、助監を安西さんがやった。
あ、そうなの？
でも俺が脚本というかその場でカンペ書いて進めてる映画だったから、カンペが映っててさ、俺が出してんのが。で、安西さんとかが、出てるって言うから、引っ込めたりしてなったんだけど、俺があれは監督だったんですよ。
じゃあこれは本当の安西さんの
初監督なの。
で、しかも主演音楽は前の健太。
前の健太と。
この間も来てくれたよね。
スキルネさんっていうあの元宝塚の人とかね。うん、女優さんね。
すごい。
サララさん。
あの前の作品ですごい大胆な。
大胆なこと、
ね。あれはすごい良かったよね。
今回もすごい大胆なことをしていただいて。
へ、
そういう方が出てて。ウクレレージさんも出てますんで。
ウクレレさんも出てる。12月10日、新宿ピカデリー。
びっくりするでしょ。
他ってすごくないこれ。
新宿ピカデリーで、12月何日にやるんですよ。
10日に。
で、その、変態だが終わった後に、スターウォーズが公開されるんです
よ。すごいね。
すごい。
直結してんじゃん。
変態スターウォーズみたいになって
る。なって
る。なってんすよ。
これってさ、新宿ピカデリーでやるってことはさ、他でも結構全国。
やりますよ。
いいとこでやるってこと
でしょ。松竹系ですからね、松竹系の映画なんで。
これ、メジャー系ってやつじゃん。
メジャー系なんですよ、実は。
すごいじゃん、これ。
そうなんですよ。
もう、撮り終わったってことだよね。
もう撮り終わりましたんで。
見たんだよね。
見ました。ほんで、撮影現場にも。
行った。
足すべく行きました。
ああ、行った。
行きました。
いいのができた。
あんまりね、ちょっと言っちゃうと。
言っちゃうと。
あんな映画なんですよ、これ。ええー、
あり
ます
けど。
まあ、青春ロックものなんですよ。まあ、言えば。
ああ、そうなの。あ、じゃあ、三浦作品のテイストはそのまんま。
そうですね。
っていうことですね。
そうです。
まあ、変態だっていうぐらいだから、何らかの変態は、性はあるでしょう
か。そうですね。だから、大変だに似てるからね。
大変だのね。
うん。大変だとか、大変だは言うけど、変態だって言ってる人いないから、これから流行る言葉じゃないかなと思ってつけたタイトルだったんですけど。
三浦淳原作脚本ですんで。まあ、この話はね、でも、おいおいほら。
してくださいな、ぜひとも。
そして、9月30日、10月1日は、まず、その前に伊藤聖光フェスが、東京体育館である。で、三浦さんも、
両
日出演じゃん。
自転車で。
あ、 そう、近い、近いんだよ。
両立とも自転車だから。
いいね、いいね。両立とも自転車で来る。
電動だから。
いやいや、電動アシストだからね。
その代わり、その会場の近くで俺の電動見つけて、うん、パクった人はダメだよ。
ダメだよ、これね。
わからないところにちょっと止めてやる、
うん、止めてね。8月7日にチケット一般発売するんだけど、まあ、メイラさん考案の秘伝物も、まあ、両日別なものがつくけど、なんかこの間さ、あのスライドショーでさ、うん、素晴らしいさ、ラップを披露してたじゃん。
あの、MJ シンスね。
MJ シンスね。シンガーソングシンス。
シンガーソングシンスって僕、後からずっと考えたけど、うん、ラップって僕はあんまりアプローチしたことなかったんですけど、うん、やっぱりなんかね、一発キャッチーなとこ入れていかないと、うん、一番終わったってならない、ね。
終わらないでしょ、うん、ラップの。
で、うん、あれのラップ作った時も、うん、そのスチャダラ進行にやってもらったけど、うん、俺歌った時に、うん、俺は一番、二番、サビっていう、うん、ほら、
なるほど、なる
ほど、フォークの考え方なんで、これやってたら、2番の歌詞が1番のケツに被ってないと、ラップじゃないって言うんですよ。うん、
2番の？
うん。だから1番の歌詞のケツが。
あ、ケツが。
うん、で、なんとかなんとか、出て、次の2番がもう被ってくる方が。
もう行っちゃうと。あ、つまり、開けるなと。うん、
開けない方が、ラップに聞こえますよって、シンゴが言った段階で、詞がごそっと減ったのよ。
うん、なるほど。
やっぱり、あの、感想とか考えてる人間だから。
そこで待ってればいいと思ったから。
あれ、ガサッガサッガサッと落ちて、
ガクンガクンってだるま落とし、
1分半ぐらいしかないから。だからラップの人の、あの、
量って
長いやつって、すごい歌詞の量なんだなって思った、それは。
俺さ、あの、MC 審査出ないのかな、このフェスにと思って。シンコもいるんだよ、考えたら。